よ。今日こうしてペンテコステの日に愛する兄弟姉妹をあなたが上から直接励まして、この教会にお導きくださり、あなたと出会い、あの2000年前のペンテコステの時と同じような素晴らしい神様の恵みを、聖霊様の恵みを受け止めることのできる日としてくださることを主よ感謝をいたします。どうぞ愛する兄弟姉妹が今日ここに本当に2000年前のペンテコステを記念するだけではなくして、昔のごとく御霊の神を炎のごとく下りたまえと賛美したように、本当に今も炎となって聖霊様が我々一人一人に下ってくださる素晴らしい三位一体の聖霊の神であることを覚え、感謝し親しみ尊んでいくことができるようにお導きください。どうぞ難しく感じられる方々にも分かりやすくあなたが直接語ってください。このしもべにも油を注いで、どうぞスペンテコステを語るにふさわしく整えて力を満たしてください。主イエス様の尊き御名にあってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー、主を讃えます。アーメン。今日はいわゆるペンテコステ礼拝ですね。しかし今もお祈りさせていただきましたが、それは歴史的にペンテコステを記念する日というのではなくして、今も賛美でね、昔のことことありましたよね。御霊の神を炎となりて我々に下りたまえと賛美してる。お、賛美歌でもちゃんと歌ってるなと思って、私で経営が極端なことを言ってるわけじゃないなということを本当に覚えて、詩を称えたわけでありますね。つまり今日はペンテコステ礼拝というのは現代の私たちにとって、ペンテコステとは何かを御言葉と聖霊とによってしっかりと受け止めて、そして、それを本当に感謝して実践していく日であると思いますね。はい、新しい方のお見えであられて、先に説明した方がいいかなと思いましたけども、時間の節約もありますので、メッセージを聞く中でこのペンテコステということがどういうことかが分かってこられると思いますので、先に進めていってしまいますが、まずこの聖霊のバプテスマということがここではテーマになってくるわけでありますが、それをですね、本来的にイエス様は聖霊のバプテスマを授けるために来られたお方だということをですね、皆様方もしっかりと受け止めたいとまず初めに思うのですね。マタイの3章の11節を見てみましょう。マタイの3章の11節を見ますと、これは聖霊のバプテスマのヨハネという人がね、まあ、旧約から新約の私たちへイエス様を紹介した、まあ、旧約の最後の預言者と言っていい有名な人ですね。その方の言葉がこれですよね。バプテスマのヨハネ、つまり、水のバプテスマとイエス様の来られる前に授けてイエス様の道筋を備えていたんですね。そのバプテスマのヨハネという人がこう言ったんですね。私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は、これがイエス・キリストを指しているわけですね。後に来られる方は私よりも力のある方です。まあ、この当時バプテスマのヨハネというだけでも有名な方だったんですが、その私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もないようなものなんです。その方は素晴らしい天からのお方なんですと。その方は、一緒に読んでみましょう。聖霊と火で あなた方にバプテスマを授けられます。もう一度見ましょう。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。こういう言葉を宣言されたわけですね。私は水でバプテスマを授けているけれども、その方はつまりイエス・キリスト様は聖霊と火とであなた方にバプテスマを授けますとおっしゃったんですね。大変な言葉ですね。はい、この聖霊と火というこの都というのは、カイというギリシャ語の接続詞ですけども、これはアンドという意味よりはすなわちとも訳せるんですね。だからその方が分かりやすいと思います。その方イエス・キリスト様は聖霊すなわち、聖霊アンド火じゃなくて聖霊すなわち火ですね。聖霊命と火同じものですね。聖霊と聖霊すなわち死であなた方にバプテスマをお授けになります。こうおっしゃって紹介してくださったわけですね。だからもうイエス様という方は本来的に聖霊のバプテスマ、聖霊と火のバプテスマを授けるために来られた方だということを皆様まず今日第一番に認識してください。どうでしょうか。どっかでそのことを忘れてはいないけど薄れていませんかね。同じバプテスマのヨハネがイエス様を紹介したもう一つ有名な言葉は何ですか。覚えておられる方ありますか。どこかで私最初メッセージしたと思いますけども、バプテスマのヨハネは何て言いましたか。イエス様を見て、見よこれぞ世の罪を取り除く神の子羊と言って紹介したわけですね。新約の我々にね、まあ弟子たちにと言ってもいいんですけれども、我々に紹介したわけです。つまりバプテスマのヨハネは2つのことでイエス様を紹介しているわけですね。一つは誇られる子羊、つまり十字架にかかって我々をあがなってくださるあがない主、救い主としてのイエス様を紹介してくださいましたね。でもそれだけじゃないですね。こっちもあったということ、こっちはみんな分かってますよね。おられた子羊、十字架にかかって救い主の手伝ったイエス様ということを皆様よく分かっておられますね。しかしもう一方のこの聖霊と火であなた方にバプテスマを授けるお方という点がどこかで弱くなってないかということを今日まず考えてみたいと思います。どうでしょうかね。どっかで薄れていません。聖霊と火でバプテスマを授けるお方ということです。本来的にイエス様そのために来られたということですね。十字架にかかるだけじゃない、聖霊と火のバプテスマを授けるために来られたんですね。イエス様は事実、私は火を地に投ずるために来たということを言っておられますね。ヨハネの12の49にですね、この火がすでに燃えていたらと、どんなに望んでいることでしょう、どんなに苦しむことでしょうとまで言っていらっしゃる、まあ、あの言葉、聖教団のお箱の言葉で私の中に入って消えないすごいお言葉でありますが、それくらいイエス様は火を通ずるために来たんですね。十字架にかかるためだけじゃなかった、火を通ずるために来たんだ。このことを皆様どこかで薄れないように、忘れないように、薄れないようにしっかりと刻み込みたいと思うんですね。今日がその日であります、はい、ですから今日は皆様方にとってもこのバプテスごめんなさい、聖霊のバプテスマということが自分にとって何なのかをしっかりと受け止めていきたいものですね。はい、そのことをだから、あなたのペンテコステという題を今日つけましたけども、あなたのペンテコステが帰る時にはね、私のペンテコステになって帰っていただきたいなと思うんですね。私のこれはペンテコステだったんだということを覚えて帰っていただければありがたいと、もう妨害の喜びになりますよ、ね、はい、さあこの聖霊と火でバプテスマを授けると言われているイエス様の方がどこかで薄れて弱くなってきている、ここがですね現代のキリスト教会の弱体化、また現代のクリスチャンが弱くなっていることの理由ではないでしょうか。私はそれを本当に言ってはばからないものであります。 どう考えてもなぜこの今のキリスト教会がこんなに弱体化してきてるのか、本当に今のクリスチャンがどうしてこんなに弱くなってきてるのか、もうやまれない思いがありますけども、その理由はどうしてここにあると思いますね。聖霊のバプテスマを強調してこなかった。聖霊のバプテスマが何か薄れてしまっている。ここに理由があると思います。現代のキリスト教会であまり聖霊のことを語るところが少なくなってきましたね。聖霊のバプテスマどころか聖霊のこと自体語ることが少なくなってきた。前回だったか私が来た時に小宮さんが何かおっしゃったんですね。私がそろそろもう天国に来たからとか言ったら、なんかそんな文脈だったか忘れましたけど、いや先生がやっぱりその聖霊のことを語っていただけるからぜひ頑張ってくださいとちょっと違うかもしれませんが、そういうような意味合いでおっしゃってくださった、ね、でおっしゃったんですよ。最近いろんな曲を言っても聖霊のことあんまり聞かないですよとおっしゃられて、ね、まあ小宮さんは私たちよりよくたくさんの他の教会行ってらっしゃるんだろうと思いますので、その人は信用していくと思うんですが、本当に聖霊のことがあまり語られてない。ここに現代のキリスト教会の弱体化の最大の理由があると言ってはばからないと言えますね。ここを何とかしないといけないんですよ。さあですからね、現代のはっきり言ってキリスト教の神学界ですらもですね、聖霊のバプテスマという言葉がややこしくてね、説明したらこんがらがかくん、いろいろ問題が出てくるんですよ。まあ、だからもう聖霊のバプテスマという言葉はもう神学界では喋れないようにしましょうというような暗黙の了解があることのようです。変な時代が来てるなと思いますよね。まあ、歴史の屈折ですね。まあカリスマ派だとかペントクスタだとかいうのも出てきたりですね、そういうところから聖霊のバプテスマという言葉がカルビン派などからしてもね、説明がつかなくなってくるわけですね。そういう点であんまり聖霊のバプテスマという言葉は言わなくなってきた。まあ全どっかで私言ったかと思いますが、しかしそれをカルビン派の重鎮の人ですらも今は大事だということを叫び始めている時代でも逆にあります。さあでも私たちの教団は聖キリスト聖教団というのはもう初めからこの聖霊のバプテスマを強調してきた群れと言っていいんですね。聖霊のバプテスマを強調してきた群れであります。ただしそれを清めという言葉でそれを言い表してきたんですね、はい、で全く同じものだったんですけれども、その清めという言葉で強調してきたためにどこかで聖霊のバプテスマという点が弱くなってきてる、薄まってる感じがしますね。聖霊清めという言葉に特化して聖霊のバプテスマを表現してきたためにどこかで聖霊のバプテスマという一番ペンテコステの中心である、ね、この言葉が意外にはっきり分かっていないということが言えるんじゃないかと。で清めというものがあまりにも特化されて強調されるためにあれで清めなのかというような問題が起こってきてですよね、だんだん信者もあまりまともに聞かないようなことが起こってきたり、牧師も言いにくくなってきたりするというような事態が起こってるんじゃないかと思うんですが、はい、聖霊のバプテスマという本来の聖書の御言葉に戻って考える今日は良い時じゃないかなと思いますね、はい、聖霊のバプテスマ、こんな大事な、さっきからずっと言い続けてますからお分かりのように、もうエス様はそのために来てくださった方だということを忘れないで、もう一度今日この言葉を白紙になってしっかりと聖書と聖霊によって受け止め直して私たちの信仰の土台にしていきたいなと思いますね。あるいは申し上げますが出発点としたいなと思いますね。原動力としたいと思うんですね。このじゃあ、まあ、一番にも入ってきますけれども、現代のキリスト教会のあるいはクリスチャンの不毛と弱さを打ち破る最大の道は何かというならば、まあ、この聖霊のバプテスマだなということを今も話しているわけでありますが、それをもうちょっと具体的に言うと2つが言えると思いますね。1つは十字架と復活の後に弟子たちは十字架と復活のイエス様に出会った後に 弟子たちはこのイエス様からこの2つの命令を受けているわけなんですね。もう皆さん新しい方はお分かりになりますよね。イエス様の十字架をまず弟子たちは体験するわけですよ。それからもう逃げてしまうんだけども、復活されたイエス様に、前回は私復活のメッセージしたからな、その時に本当復活のイエス様に出会って弟子たちは本当にもう驚嘆してしまうわけですね。そしてまことに苦しくにしたと確信するんですね。でもそれでもなおイエス様のおっしゃるところの宣教に出ていくという勇気と力はまだ出てないんですね。その時にイエス様は2つのことを弟子たちに命令されていますね。はい、その一つはですね、一章の四節と八節ですね。一章の四節と八節、言葉を出していただけますか。はい、一章の四と最初に読んだところでありますが、一節で四節ですね。一緒に見ましょう。人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。これは十字架の後、そして復活された後ですよね。命じるんですね、弟子たちに。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。これが第一の命令。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。二番目が八節。しかし聖、どうぞ一緒に、聖霊があなた方上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てにまで私の証人となります。この2つですね。この2つの命令をイエス様が十字架と復活の後弟子たちに語っておられるわけですね。はい、使徒行伝一章の4から8になるわけですね。はい、そしてこれがですね、これがそうですね、はい、まあ、それを一言でまとめると、はい、文章でまとめるとこうなるんですね。一つはイエス様の二つの命令は父の約束を待ち望んで聖霊のボクスも受けるということと、もう一つは聖霊のその力を受けて、まあ、エルサレムからとありますけれども、それは今で言うならば自分が今いるところ、自分が今存在しているところからですね、地の果てにまで主の証人となっていくんだよというこの2つの命令ですね。はい、そしてこの2つを受けてですよね、教会は誕生したんですね。はい、この2つを受けて誕生した、あるいは、まあ、聖霊のバプテスマを受けてと言っても過言ではないぐらいに、この約束の聖霊のバプテスマを受けたことによって教会は誕生したんです。初めて本当の意味での教会の出発点は、いろんな説があっても、どこに説を置くか難しい点もありますけども、まあ、分かりやすくならばこのペンテコステから教会は発達したと言って間違いないんですね。教会は誕生したんですね。はい、そしてそこが教会の出発点となりですね、起点と元への点となり、そしてそのペンテコステがですね、原動力となっていくわけです。キリスト教会のクリスチャンの原動力になってくる。その後のね、これなくしてキリスト教はもう存在しないと言っても間違いないんですよね。これなくしてクリスチャンの力はなかったんですね。あの迫害の話の中で、あれだけの強烈な宣教を展開していくことができたのは、この聖霊の力以外に説明はつかないんですね。さあ、だからこれこそ教会の出発点であり原動力なんですね。でも今私たちはこれが弱いんですね。この教会の出発点であり原動力となる聖霊のバプテスマ、これを受けて証しとなっていく、ここが弱いんですよね。はい、さあだから何としてもここをですね、もう一度新しく白紙になって、今までのもの全部白紙にしてですね、もう一度聖書に戻るよね、今日のペンテコステのこの聖書に戻ってですね、本当にあのペンテコステは私たちにとって一体何なのかをしっかりと受け止め直して、それを我々の出発点とし、我々の原動力としていきたいと思うんですね。この大口教会もそうであってほしいと本当に思いますね。 私は聖教団に対しても本当に声を大にしてもう一度それを叫びたいと思うんですね。これがなくなってくるとどんどんどんどん結束がますます弱くなってくるということはもう目に見える感じがします。はい、さあ ですからこの2つの命令はですね、この弟子たちに与えられただけではなくて、ね、私たち2000年間の私たちにも与えられ続けているところの命令なんですね。これを受け続けているんですね。この命令を受け続けているわけですね。しかしサタンはそれに何とか応用書きをするんですよ。ここが一番大事だから、なんとしてサタンはそこに応用書きようとしてきてますね。これが何回も言いますけども、今のキリスト教会の弱体化の原因でありますね。キリスト教徒の弱さの理由でありますね。だから今これらに対してね、どんな抵抗や妨げがあってもひるむことなく、何としてもこの聖霊、すなわち火の、ね、聖霊すなわち火のバプテスマを本当にこう強調していかなければならないんですね。そしてこれを出発点として、これを原動力としていかなければならないんですね。